しますね、ここに立つとやはりね司会のところに立っても緊張するんですけど、いつもね間違えないようにどうしたらいいかっていうことで、でまたこっちに立つとですね、やっぱり景色が少し違って見えます。いや今日は大変な時を迎えてしまいました前にここに立ったのが、まあ、2015年のやっぱり夏だったと思うんですけどね、その時はちょっと日にちが外れてたんですけども、今回はある意味で8月のね、まあ、ど真ん中の週になってしまいました。で 今回ですね、どこから話そうかなっていうことがあったんですけども、昔はねここで立った時自分の好きな聖書箇所とかで話してたんですよ。でもやっぱりそれじゃいけないんだろうなっていうものがあって、今はもうここで話す時は自分が与えられた箇所、その場所からもうそれに従ってですね、奨励をさせていただこうということで、させていただくようになりました。そしたらですね、今日はまた大変なテーマでありまして、今日の週報の裏にも書いてありますね、今週 の聖書を読みましょうというところで、平和を求めようということで、すごい題ですね。18日から24日まで、まあ、平和に関することが綴られている箇所です。その最初のトップがエレミア書なんですよね、まあ、エレミア書自体は僕好きな聖書なんです。ある意味で好きだなと思います。でその中で平和を求めよっていうとね、辛いなって、求めよっていうとここからこうね、トップダウンでしょ、ある意味で求めよって、求めよってこう言うんだから、ちょっとそれはきついな、逆にそれを我々が受ける身としてどうしたらいいかっていうことだと、やっぱり、平和を求める、私たちは平和をどうやって求めたらいいんだろうかと、そういうことに基づいてちょっと、話させていただいた方がいいのかなっていうことでちょっと変えました。それから聖書箇所もですね、1から9ってあるんですよ。1から9だとですね、まあ、ある意味で神様がどういう計画でいたかということが、まあ、一つで完結するのが12節ぐらいまでかなということで、最後12節までちょっと今回は、お願いして、読んでいただきました。まあ、そういうある意味でですね、どうしたらいいかなっていう、そういういろんな悩みながら今回お話ししてさせていただこうと思っています。で今日与えられました箇所の平和、書くとですね、ああ平和っていう字っていいなと思うわけですよ。ね、平らですよね。平らな、そして和でしょ。ね、平らな和、波風が立たないところ、それが平和なんだ。あともう一つ好きな言葉に平安っていう言葉がありますね。聖書でも平安、今日のところなんかも平安っていう。形で書かれていると思います。まあ、ある意味では同じような意味合いのもの、もう少し平安となるともう少し違った意味で心の中とかね、そういう思いもこう入ってくるような意味合いの箇所だろうと思うんです。そういう中で私たちは、今日はまあ平和について考えようと。でその中で、私たちはよく平和という頭をつけてですね、平和な環境とか平和な社会、そういうものをですね、私たちはある意味でずっと求めてきてたんだと思うんですね。しかし、いろいろな、ことでですね、平和というのはですね、なかなか築き上げていかないとできるもんじゃないんだっていうことだと思うんですよ。ある意味ではですね、その力によって、権力の力によってですね、いかようにもなる。我々はそれにおろおろしながら従わなきゃいけない。しかしそれをどうやって守っていけるかっていうと、なかなかですね、昔は今よりですね、それが難しい時代だった。そういうことがあります。で、今日、先ほど読んで、いただいた中で、エレミア書でありますけれども、エレミア書のこの時代、まあ、エレミアのがバビロン捕囚ですね、 ユダヤ人がエルサレムの都からですね、バビロンに移されていくと、移されていく。何のためにそういうことが起こったんだろうか。で、実はここの地域っていうのはですね、いろんな民族、小さな民族が入り乱れてですね、ある意味で、同じような似たような民族のるつぼみたいなところなんですね。ですからちょっと何かあると裕福になると、権力のある人たちはですね、隣の土地が欲しくなってですね、喧嘩を売っていくわけですよ。そういうのが、右左上下左右こういろいろありましてですね、このところの、本を読んでみるとものすごく面白い、面白いっていうかね、こんなたくさんの民族がこんな入り乱れてるのっていう地域です。で、そういう中で、今日の箇所はですね、最初に記されているようにですね、エレミアがですね、このバビロンの捕囚民にですね、宛てた手紙なんです。手紙って言っても今みたいにね、こうどっかに出せば届くっていうもんじゃなくて、これはここにも書いてあるようにですね、ある人がそちらの方に行くから、バビロンのところに行くから、それに携えて、お願いして持っていった、手紙であると。で、そういう意味でエレミアはじゃあどこにいたのかというと、エルサレムに残されてたんです。エレミアは預言者として、エルサレムに、残されて、そこからの、見方ということで、この書が書かれています。じゃあそれに対抗するのが何かというと、エレミアの後にあるですね、エゼキエル書というのがありますけど、このエゼキエル書のエゼキエルというのは、やはり、エレミアと同じような感じの人なんですけれども、この人は実は、捕囚の民と共にですね、バビロンに、連れて行かれた人なんですね。で、その時点から書いているのがこのエゼキエル書なんです。ですから、ある意味でこのエレミア書、エゼキエル書を読むとですね、ある意味で似たようなところ、またちょっと視点が違うところ、いろいろのが見えてくるだろうと思います。で、そのこの時にですね、実は、書かれているこの、バビロンの王、言いづらいでしょこれね、ネブカドネザルっていうこうね、いろんな訳ありますけれども、この人のことでこう書いてありますけれども、ここにはちょっと書いてないんですけれども、この人は、2世なんですね。で、この人はですね、第二バビロン捕囚の前にですね、実はエルサレムの神殿を崩壊して、有名になったんですね。で、最後、悲惨な最後を遂げていくわけなんですけども、この時にですね、エレミアはですね、どういう時だったかというと、紀元前、597年、だいたい600年前頃から、紀元前の581年ですから、だいたい20年間ぐらいの間にですね、3回バビロン捕囚ということで、行われました。その3回のうちの第1回の後に送ったのがこの手紙なんですね。で、一番大きいのがやっぱりこの第1回なんです。第1回、第2回、第3回、だいたいいろんな書物読んでもだいたい4600名ぐらい、4,500 名から600名ぐらい。で、これは実は男子なんですよ。皆さんもご存知だと思うんですけど、昔はすべて男のことしか考えてない。ですから、人数も大体男の人数だけなんです。じゃあ、その背景は何かっていうと、考えると、女性がいるわけですよね。で、奥さんがいるわけですよ。子供がいるわけでしょ。そういうことを考えると大体、1万5000名ぐらいの人たちが、捕囚に、あった。現地で生まれた人もいるかもしれません。それから実際に連れて行かれ。でも大体4600名ぐらいの方が連れて行かれて、捕囚にあったっていう話になります。 そしてその中でですね、やはりどのぐらいの距離を行ったのかな、バビロンどこにあるんだろうかと、エルサレムっていうのはね、今でもね、エルサレムは、エルサレムの、エルサレム、ユダヤのね今中心に、ありますけれども、実はここから大体、今で言うと、バビロンっていうのは、どこにあるかっていうと、バグダッドって知ってますか？イラクのバグダッド、今でもありますよね、イラクのバグダッド首都です。でそこから大体南へ150キロぐらい下がって、100キロから150キロで下がったところに、バビロンっていうのがあった。そこは昔都だったんで、今でも、まあ、都市とか遺跡が残ってますけどね、そういうところだそうです。ですから大体東京から言うと1100キロ、それから実際にこの保守の人たちが住んだのはそこからまたさらに南へちょっと下りますので、大体1150キロぐらい下がったところに、ニッパっていう町、ニップル町ですかね、あるそのちょっと郊外に、住んだということが記録と、それから遺跡、そういうのを発掘して、まあ、分かっていると。ですからエルサレムからですね1100キロですね。でどんくらいかというと、東京から福岡長崎ぐらい、福岡がだいたい1000キロですから、そこから少し行くと、まあ、熊本とかですね、長崎あたりぐらいを行くわけですよ。だから行くだけでも大変ですよね。日本よりもですね、ある意味です半分砂漠のようなところをこう行くわけですよ。でそれもゾロゾロゾロゾロね、出エジプト記の映画でありましたよね。要はあんなような感じでこうある意味で何十日かかかって旅して、指定されたところへ、兵隊にですね、まあ、見守るという言い方であれなんですけど、逃げられないようにですね、捕虜ですからね、ある意味で、連れて行かれるわけですよ。なんでそんな人たちを、たくさんの人をですね、連れてったか。このネブカ、何回も言うと忘れちゃうんですけど、この2世はですね、このニップルの町、昔ですね、まあ、北のアッシリアに、その町が滅ぼされたと。でそこをなんとか再興したいという思いを持ってですね、そのためには人がいるわけですよ。ですからその人たちをですね、ユダヤ人を捕虜にして、まあ、連れて行ったと。でその人たちの手を借りてですね、復興していこうという計画を立てたんで、ですから、ここに載ってるな中にですね、普通だったら、まあそこの王様っていうのは絶対連れてきますよね。腕を掘るにして、まあ、最終的に殺したりいろいろするわけですけども、それ以外にですね、交換、それから交渉と家事、要するに町づくりだとかものづくりだとか、そういう人たちを連れてった。それは何かっていうと、その町を復興したいから、やはり建築関係とかいろんな細工をする人とかですね、そういう人たちをみんな連れてって、そこでですね、自分たちのバビロンの都を作ろうと、まあ、再興しようっていう計画があったんですけど、ですから大量の人を連れてった。でそういう中でですね、行われた。で私たちはですね、こういうのを見ると、ああ昔って大変だったんだなっていう気がします、ね、今の世の中そういうことはないんだろうと。でも実際ありましたよね。一つ有名な話はですね、戦時中に建設した鉄道事業、日本陸軍が南方沿線のですね、インパール作戦を前にしてですね、対面鉄道があります。あれはやはり捕虜を使ってですね、鉄道を作ったんです。それはもう有名な話で、映画にもなりました。悲惨なですね、捕虜を使って、相当数の人がこう死んでいったわけですよね。そういう中で、大事業を今でも残ってますよね。今でもその鉄道が使われています。 そういう歴史なのです。でその後に何があったかというと、インパール作戦があったわけですよ。で、あのところでどれだけの兵士がですね、死んでったか。戦いに死んでいくんじゃないんですね。マラリアとかですね、それから飢餓で死んでいくわけですよ。そういう作戦があったわけです。ですからそういうことは、あ、今でもやっぱりあるんだっていうこと。それからあともう一つ、我々の記憶に新しいもう一つはですね、シベリアの抑留っていうのがあります。まあね、いろいろと名前は変えてますけども、これもやはりですね、ある意味で捕虜を使ってシベリア開発を行ったと。そのために、1割の人が30万人ぐらいの人が行ってですね、3万人ぐらいの人が、まあ、亡くなってるっていう感じですね。でこれなんかもね、裏の話があって、あの時の関東軍の司令がですね、密約、ロシアと密約して、まあ、自分の命が欲しいもんだからですね、兵士を差し出したっていうのが、あの書物を読むとこう出てくるわけですよ。何があったんだろうか。だから そういう中でですね、同じようなことがやっぱり現代においてもあるんだな。自分の身の回り、自分のこの日本という中においても、そういう悲しい、また忘れたいようなね、出来事が、繰り返されて、行われたと。そういう中で、同じ、昔にですね、このユダヤ人もですね、同じような中でバビロンの復興のためにですね、泣く泣くですね、定住していくわけです。で、その時にエレミアが送ったこの手紙の中で何を言ってるかというと、神様は何を言ってるかということをこうエレミアは言うわけですね。でエレミアはそこにとどまれ、そこにとどまって生活しなさい、定住しなさい、そこで子供を産んで増やしなさい、それから果実を植えてその作物をですね育てて生活していけということを言ってるわけです。ある意味でっていうことですよね。ですからその生活するったって並大抵のことじゃないと思うんですよ。知らない町に移されてね、そこでそういう復興をしながら、何年になるか分かんないけれども、そこで定住する。ここに聖書では70年って書いてありますね。まあ実際にはですね、50年ぐらいだったようです。第2回の補修から考えて、それから、解放されてですね、エルサレムに戻るまで。だいたい50年ぐらいの間。ですが50年っていうと何かっていうと1世代ですよね、昔で。まあ今でもね、50年って長い、あれです。今、我々の平均寿命が、まあ80、90ってなってますけども、当時ですと、50。前、SBS でも話したんですけども、だいたい30から40ぐらいでみんな亡くなっていくわけですよ。ですからある、意味だと1世代か2世代ぐらいのところをですね、まあそこで過ごしていくっていう、ある意味で戦後今74年って言われてますよね。ですからその意味での中での50年って言っても相当なやっぱり長い月をですね、そこで、過ごしていく。ですから並大抵のことじゃない。でそういう中においてですね、やはりいろいろなですね、預言者が出てくるわけですよ。そんなに長くいることはない、必ずすぐにですねエルサレムに帰れるぞ、それを信じなさいってこう言っていくわけですよ。でみんなはですねやっぱり帰りたいじゃないですか、自分の故郷へね。ですからねそれを信じていくわけですよ、人々は。しかしエレミアとそれからエゼキエルは違ったんですね。これは神の計画だから、そんなに簡単に変えられるわけじゃない。で、聖書にも書いてありますね。70年。まあ、この当時やっぱり70年というのはある意味で、まあ意味のある数字なんですけども、70年っていう書き方してます。 ですからそんな簡単にはですね、これ神様の計画はですね、そんなにあなたたちを許すっていうわけにはいかないんだよっていうことでこう話してるわけです。ですからそこに人々のがね、動揺が始まるわけですよ。ですからある意味でこの手紙が送られてった。だからそこで定住して行きなさい。それからもう一つ大切なことは、その町のために祈れってありますね。自分たちのことじゃなくて、その町のために、そこに住んでる他の人たちのために祈れっていうこと、それがあなたたちの平安なんだよ、それが平和なんだよっていうこと。自分たちのことだけじゃなくて、やはり自分が平和になるためには、平安に預かるためにはですね、その環境、周りの人といい関係を持たないとですね、暮らしていけない。ですから私たちはそういうことをやはり昔から言って、今でもなかなかね、今の時代でもなかなかそれが国境のいろんな近くの町だとその小競り合いがありますよね。コソボ問題なんかもそうでしょ。民族と民族との間で市街戦がしょっちゅうあるわけでしょ。イギリスでもそうですよね。今でもあります。ですからそういう中でどうやってみんなが暮らしたらいいんだろうか。それはやはり自分のことだけじゃなくて、相手のこと、そのことをやはり考えていかないと、そこには平和はないよ。そういうことをやはり昔からこれ言ってるんですね。今でもそうです。ですから改めてここを読んでみると、なるほどと思わされる場面であります。そういう中でやはりどうしたらですね、そういうことが、そこで安住の地を求めるためにはどうしたらいいんだろうか。それはやっぱりその環境、その中の相手のことを考えたり、人間千差万別でですからですね、気に入る人もいりゃ気に入らない人もいるんです。これはもう否定できないですよね。それをですね、無理やり云々するといろいろ問題が出てくる。しかし相手を認めるっていうことは必要だろうと思うんです。ですからそういうこと一つ一つがですね、やはり平和を築いていく、平安を築いていく、自分の心の平安を築いていくためには必要になってくる。ですからエレミアは言ったんですね。自分たちのことじゃなくて、町のために祈りなさい。そこに住んでいる人々のために祈りなさい。で、こういうのを読んでるとですね、最近ふとこう思ってですね、読み返した本があるんですね。それ何かっていうと、ノートルダムの精神学園理事長の渡辺智子さんの書いてですね、置かれた場所で咲きなさいという本がありますね。改めてこれを、ね、すぐ読めちゃうんですよ。さーっとこうね、読めちゃうんで、もう一回聖書読んで、それはどういうことだろうかって考えたときに、やっぱりそこで置かれた場所で咲きなさい、そのことがやっぱそこでやっぱり苦労したんですね、この人もね。ノートルダム精神学園の理事長にある意味ですね、普通じゃ考えないようなスピードでこうなったわけですよ。でやはり周りの人がですね、自分になかなか、馴染んでくれない、ついてきてくれないってこといろいろあったんですね。でその中で、考えたですね。その時にそこに教えてくれた神父さんがいました。でその神父さんはですね、神が植えたところで咲きなさい、こう言われたそうです。神様がそこに置いたんだから、そのことを信じてですね、そこで咲きなさい、咲きなさいってことは、そこに根を下ろしてそこで咲くためにはですね、 いろいろな努力しなきゃいけないですよね、やはり。ですからそこでですね、この方は努力をされた。そして、みんながですね、振り向いてくれるようになった。要は自分の心の中にも平安を与えられるようになった。だからみんなから慕われるようになった。ですからこのユダヤ人の人たちもですね、そこで70年も、まあ、神様が許されるまでそこで暮らしていけたっていうのも、ある意味ではそういうことがねあったんだろうと思うんですよ。それは大変だと思いますよ、そこで住むというのはね。だけどもそういうようなことがやはり与えられたところで避けなさい、置かれたところで避けなさい、それが神様の、ある意味での、教えですから、この、バビロン捕囚のところをふっと持ったとき、こう読んでてね、思った、あ、確かこういう題名、渡辺さんこんなこと言ってたなと思って、もう一回こう読み返しました。やはり、そのようなところで、それがやはり平安を求めること、それがやはり平和を求めること。やっぱりそこではですね、やっぱりふわふわして生活してたら絶対そういうことは起こらないんですよね。やっぱりそこで根ざしていく、やはりそこの中に溶け込んでいく、そのことによってみんながついてきてくれる。それはね、私がですね、やはり初めて1ヶ月以上トルコに出張に行った時ありました。それ日本からね、新しい空港を作るっていう事業で、滑走路の整備で空港設備をここに作っていく話なんですけども、その時やはり私はね、まずその人たちを知ろうと思って、積極的にこう事務所の中のその人たちのたまり場とかね、そういうところでいろんな話、こう世間話したりしていったらですね、逆にみんなついてくれたんですね。だからある意味で私はですね、予定より、予定通り帰った、他の人たちなかなかですね、3ヶ月いてやっと帰ったとかってあるんですけども、僕は自分の決められた仕事はですね、みんなが気持ちよくやってくれて、みんながいろんなことを教えてくれて、これは不思議だったですね、ある意味で。ですから、日本に帰ってきてからとか、それから向こうの、向こうの現場のトップの人たちの家族とですね、食事したりいろんなことをしました。そしてまた、向こうの職人の人からですね、日本に帰ったらこれを送ってくれよとかっつってね、何回ここを送りましたよ。日本で電気部品なんか秋葉原にあるでしょ、向こうはそういうのがないもんだから、これを買ってきてくれよ、これがあると俺のテレビが治るんだとかね、そういう話があって送らさせていただきました。でそういうので何回もクリスマスカードのやり取りもしました。やっぱりそういう中でやはりそこでね、自分がそこで、自分の仕事でこう行くわけですけれども、そこでやはりみんなと一つの目標に向かっていくときにですね、やはり共に、自分がそこでどうしたらいいかっていうことで、自分自身をこう出していきながらね、相手のことをきちんと聞いてあげる、そういう中でやはり一つの平安、一つの仕事を進める上でもですね、そういう出来事があった。これはだからある意味で僕今でも忘れられないんで、そういう意味で。いや他でも何回もいろんな時行きましたよ。いろんなとこ行ってですね、なかなか説得するのに苦労したことあります。でもね、細かくこう説明してあげるとね、納得するんですよ。だからそういういろんな仕事をしながらでも、やはり人は心が通じれば、その人の思いがきちんとですね、あ、これは言ってることが正しいんだということが分かればですね、皆さん納得してくれるわけですよ。でそういう中でやはり私たちは考えなきゃいけないのはですね、やっぱりそこで根を持つためにはどうしたらいいか、そこで花を咲かせるためにはどうしたらいいか。実はそういう話の中で、このユダヤ民族が今のユダヤ民族の形を作ったのは、こ このバビロン捕囚なんですね。このバビロン捕囚で、エルサレムの神殿をですね、破壊されて、彼らは今までは、皆さん旧約聖書読むと必ず神殿に行ってましたよね。何かあるとすぐ神殿に行って、そういう生活してたんです。しかしバビロン捕囚で、エルサレムのですね、相当数の人がそちらに移されて、ほとんどエルサレムはですね、何もできない状態だったんですね。何もできないっていうのは、例えば職人とかそういう腕のいい職人はみんなバビロンに連れて行かれちゃったわけでしょ、ね、それからの政治的な高官とか人をまとめるための役目の人なんかもみんな連れて行かれちゃって、そこで町を作らせて、向こうはそこがある意味で安住の地として、そこで、まあ、定住しながらですね、バビロンの復興を支えていったわけですよ。ですから大元のエルサレムは崩壊していくわけです。しかしそこでですね、逆にバビロンに移された人が中心になってですね、今皆さんよく聖書に出てくるシナゴーグって街道がありますよね。あれはあそこでできたんですね。あそこで自分たちは今まで神殿礼拝をしてたけども、それができない。しかし自分たちの宗教は守りたい。でそれを宗教を守ることは許されてたんです。だからエゼキエルが行けたわけでしょ。ですからそれを守るためにどうしたらいいかって時に、小さな街道を作って、そこで自分たちの神様を礼拝するようにした。でそのことをそのエゼキエルとかそういう人たちから話を聞きながら守っていったんです。でただ守るだけじゃないんですね。もう一つどうしたかっていうと、モーセ五書とか自分今のユダヤ教の元となる、書物、これもまとめていったんだ。それでそれを中心にして彼らは結束を新たにしていったんだ。で彼らがいよいよバビロンにこう、バビロンから解き放されてエルサレムに帰っていった。その時に最初にやったのは何かっていうと、やはり神殿を作ることだったんですよ。それが第二神殿、第二の神殿。今嘆きの壁っていうのありますね。あれはその名残ですね。でそれから彼が、帰ってんですから500年ぐらい BC のそれからなって、その後皆さん今度新約の時代に移ってご存知だと思うんです。AC の70年エルサレムの崩壊があります。でこれでユダヤ人はまた今度は国がですね、全部ローマ軍に持ってかれて、彼らはもうエルサレムから離れざるを得なかった。ですから今全世界に散らばっていった。そういう歴史を、まあ、持ってるんですね。そしてまた集められたのが何かっていうと、昭和20年1945年、実際には1947年ですかね。皆さん栄光への脱出、彼らがチャーチルとかね、人たちのあれによってユダヤ人返してあげるからっていう約束のもとにですね、キプロス島に集まるわけでしょ。で船団を組んで上陸するわけですよ。そしてエルサレムが帰っていくんです。それはいい話なんですよ、帰っていく。しかしそこにはもう先住民が住んでるわけですよね、アラブの人たちが。それがずっと今続いてるんです。ある意味で あれからずっと何回のその戦争があったか、そして今があるっていう、ある意味です。そういう歴史をこう引きずりながら私たちは今暮らしている。そういう中にやはり平和を築くにはどうしたらいいんだろうか。やはり自分の中に平和があるのか、平安があるのか、 家族の中に平和があるか、平安があるか、交わりの中に平安があるか、教会の中に平安があるか、地域の中に、国の中に、地球の中に平安があるか、やはり一つ一つ尋ね求め、自分自身に問いかけていかないと、なかなか平和は作り出されないんだろうと思います。やっぱり私たちは平和を常に意識してないとなかなか難しい。だから今日読んでいただいた最初のマタイによる福音書のですね、章節ありますね、読んでいただく。平和を実現する人は幸いである、神の子と呼ばれるって。それは何かっていうと、やはり難しいんですよね。平和を作るということは、平和を作り出すということは、平安を作り出すということは、自分一人じゃできないんです。相手のあるから、相手の立場っていうのもあるから。だから私たちは常にそういうことを意識していかなきゃいけないだろう。私たちは常に平和を求めてます。平和を求めてます。あと気をつけていかなきゃいけない、僕は最近こう気にしているのが、平和を求めるときにいつもやられる側の平和、今日本はですね、最近は敗戦とかって言いませんよね。終戦という言い方して、負けたんだけどね、負けたんというのは言いたくないっていうことでこう言ってるわけですけども、負けた立場、それから東京大空襲とかですね、そういう爆弾を落とされたことしかを中心に平和平和って言いますけども、僕はもう一つの視点が大切だろうと思っているのはですね、日本だっていろいろやってきてるわけですよ。韓国においてもそう、中国においてもそう、それから東アジア南方においてもそう。やっぱりそこには人が住んでるわけですよ。そこで何をやってきたか、上に人たち軍人が何をやってきたかは僕は知るべきだと思ってるんですよ。そういう中からやはり私たちは何をやってきたか、そのことによって何をその人たちに苦しめてきたか、そのことが僕大事だなと思う、ある一つのもう一つの視点を考えなきゃいけないだろうと。平和っていう時に広島に落とされた原爆、長崎に落とされた原爆、これは私たちにとってそれはものすごく大切なことだと思う。その視点に立つということ。しかし私たちが南方においてどういうことをやってきたのか、それをやはり私たち自身はやっぱり痛みとしてですね、そこで受けた人たちの痛みとして何があったのかっていうのは私たちは知らなきゃいけないだろう。そこからやはり私たちはもう一つの視点として、そこから見た平和だから何をしちゃいけないのかということを私たちは考える必要があるのかなと思います。最近朝日のですね、社説、昨年一昨年あんまりこうそうでもないような社説だったんですけど、今年はですね、ちょっと社説のところの最後の分なんですけどね、私がやっぱり、私たちはもう、僕なんかもね、戦争知ってるわけじゃないんですよね、実はね。戦後の生まれですから、戦後のもう動乱期の生まれですのでですね、そんなには知らない。だけども、まだその近い意味でのことは知ってます。母親から聞いたりね、僕の母親も陸軍看護婦としてですね、東村山の今の赤十字へ派遣されてきた、その辺のところの話を聞きました。でそういうことで、直接を聞けるということでいろんな意味で知ってます。 それでやはり朝日新聞の8月15日のですね、社説の最後だけですけども、戦後世代の責任ということが書いてあります。戦後世代の責任、大切なのは踏みつけられた人、弱い立場の人の痛みを知ることではないか。自分の国の暗い歴史や他人の苦しみを知り、思いを馳せるのは簡単ではない。だが今の世代が先人らの心情を受け止め、戦争の愚かさを伝え、未来を切り開かねばならない。過去を反省することは後ろ向きの行為ではない。未来に向けての責任である。これはやはり弱い立場の人、それからまた我々は何をやってきたか、そういう視点に立ってやっぱり平和とは何だろうかということを考えていかないといけないんだろうと思います。特にね、アジアの人たちに対して私たちは何をしてきたのか、これからも共に生きていく人たちだと思うんですね。日本の近い人々、そのことを考えていけたらと思っております。それでは、一言お祈りして終わります。ご在天の父なる神様、今日この時を感謝します。私たちは自分の歩みにおいて、国の歩みにおいて、一つ一つの出来事を通して今があります。どうぞ私たちは常に平和を求めていきたいと思ってます。私たちはあなたが示してくれましたように、聖書に基づいて歩んでいき、その中に常に平和を求めて歩めるものとしてください。主イエスの御名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。